9月29日水曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半はこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして後半はニュースの深掘り、ホリホリニュースをお届けします。ネットフリックス、百作チラ見せ、再加速へディズニー流も。アメリカのネットフリックスが配信作品のファン育成に動いています。日本時間26日に大規模な視聴者向けイベントを開き、ブリジャートン家やコブラ会といった人気ドラマの出演者らが100余りの新作を披露しました。競合のアメリカのウォルト・ディズニーが得意としてきた出演者や監督などがファン向けに新作を披露する手法などを取り込み、会員拡大の再加速につなげます。ホンダ、車にアンドロイド、スマホなしでナビや音楽、提携通じ開発費を抑える。ホンダはアメリカの Google との連携を強化します。2022年から世界各地で販売する主要な車種に Google の基本ソフトを搭載し、スマートフォンがなくても経路案内や音楽再生などのサービスを車内で利用できるようにします。 IT 大手の技術を活用し、利便性を高めつつ開発コストの低減につなげます。良品計画、20代で執行役員を、通年採用など新制度。生活雑貨店無印良品を展開する良品計画は、在学中の学生や30歳未満の既卒者を対象に通年採用を始めました。これまでの新卒一括採用を見直し、良品計画として初めて時期にとらわれず応募できる制度を導入しました。優秀な人材は20代で執行役員になれるキャリアパスも用意し、経営幹部候補の人材を育成する方針です。時間外の業務連絡切る、つながらない権利、世界で普及。新型コロナウイルス禍の中、就業時間外の業務連絡を受けない、つながらない権利が世界的に注目されています。テレワークが定着して、私生活との境界が曖昧になり、長時間労働のリスクなどが高まったためです。ヨーロッパなどで法制化を進める国が増えました。日本も労働組合などが必要性を提言しています。柔軟な働き方と働き手の健康を両立させるルール作りが求められています。アマゾンが日本で再エネ網、利益と社会貢献、両立探る。アメリカ、アマゾン.com が三菱商事と組み、日本で450箇所以上の太陽光発電所網を作ることを発表しました。アマゾンが一気に再生エネルギーへの関与を強めているのは、企業が利益を出しながら本業と社会課題解決を両立させる取り組みを意味する CSV の機運が高まっているのが背景にあります。 CSV を実現しようとすると、必然的に知恵や工夫が必要となり、その結果イノベーションが加速されるという側面もあります。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングのあなたが知っておきたい言葉は、電気の出力抑制、チェックしておきましょう。電気の出力抑制とは、停電しないように電気の需給バランスを保ち、発電を抑えることです。太陽光パネルの設置が進んだ九州では、昼間の電気が供給過剰になりやすい時期があります。火力による発電を抑えるなどしてもなお使い切れない場合に、太陽光の発電を抑えています。事業者にとっては減収となり、温暖化ガスの排出削減の効果も損なわれます。以上が今日知っておきたい用語、電気の出力抑制の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。さて、ここからは気になったニュースを一つ掘り下げていきます。それではいきましょうか、ホリホリニュース。本日はネットフリックス、百作チラ見せ、再加速へディズニー流もの話題です。2007年にネット動画配信を始め、ゼロから市場を作り上げたネットフリックス。愛の不時着やイテウォンクラスといった韓国ドラマをはじめ、今年のアメリカエミー賞では作品賞を受賞するなど、質の高い独自コンテンツが人気を集めています。テレビのリモコンに専用ボタンを組み入れるといった販売戦略も相まって、アメリカでの世帯普及率は5割を超え、世界190カ国以上、会員数2億900万人を超え、市場首位を誇っています。 そんなネットフリックスが今月26日、初めて世界規模で視聴者向けイベントを開きました。新作を100本以上披露するなど、ファンの育成に力を入れ始めたんですね。多くの会員数を獲得しながらも、なぜ今ファン育成に取り組むのでしょうか。今回のホリホリニュースではその背景を掘り下げていきます。ではまずネットフリックスを取り巻く状況から見ていきます。毎月料金を払ってもらう動画配信サービスは、利用者1人当たりの支払い額、会員数、契約期間の3つのベクトルを伸ばせば伸ばすほど、新しいコンテンツの制作費も増え、事業がさらに盤石になります。今年6月時点でのネットフリックスの会員数は、ディズニープラスの約 1.8 倍、ワーナーメディア、HBO Max の 4.5 倍の規模を誇っています。しかし、今年4月から6月期の契約数の伸びは約150万件にとどまり、また北米地域に限ると減少傾向にあります。視聴者からは外出できないコロナ禍でずっと動画を流していたので、見たい番組がなくなってきたという声も聞かれました。コロナで爆発的に会員を獲得し、現在契約数の伸びが停滞傾向にあるため、もう一つのベクトルである契約期間に注力し始めます。そこでネットフリックスは今いる会員の契約期間を伸ばすために2つの取り組みを強化しています。1つ目は根強いファンの育成です。世界規模のファンイベントのほか、今年6月に通販サイトを立ち上げ、ファンタジー作品ウィッチャーのキャラクターフィギュアや T シャツの販売をしたり、8月にはポーランドでゲーム事業の試験を行いました。契約者が動画配信を一度見て終わりというわけではなく、作品自体の根強いファンを増やそうとしていることがよくわかります。二つ目として、引き続き飽きないコンテンツの提供をします。今年2021年には60本の映画制作を予定していたり、日本のアニメ制作人材を獲得するなど、新しいコンテンツを継続的に幅広く導入しようとしています。実はこれらの飽きさせない取り組みはディズニー流だと言います。ご存知、2019年秋に動画配信事業に参入したディズニープラスは、たった1年半足らずで1億人を超える会員基盤を築いたことで有名です。すでにテーマパークやグッズ販売、ゲームの分野でもコアなファンがおり、ファン育成によってブランドが十分確立されていることがわかります。さらにディズニーは動画配信参入に向け、10年がかりでピクサーやマーベル、ルーカスフィルムのスターウォーズ、21世紀フォックスなどを買収し、IP、いわゆる知的財産を獲得してきました。また9月より日本のアニメ制作会社によるオリジナル短編アニメ、スターウォーズビジョンズシリーズを始めるなど、ファンを飽きさせない要素も盛りだくさんです。コロナワクチン接種で経済活動が正常化しつつある今、巣ごもり需要で勢いのあった動画配信にとって成長の伸び悩みが予想されます。ますます競争が激化する動画配信において、ネットフリックスが今後どのように市場を牽引していくのか注目したいですね。9月29日水曜日、担当の斉藤有沙です。最近ランチを食べようとおしゃれなカフェに入ってみたのですが、なんと奥にはコインランドリーが併設されていました。このカフェはオーガニック素材にこだわっているお店で、今やコインランドリーはおしゃれに進化しているんですね。確かにコインランドリーは洗濯時間が1時間くらいかかるので、その時間家に一度帰るのも手間ですし、かといって紐を潰すにはちょっと時間があります。そうした時にコーヒーを飲みながら本を読んだりするのもいいかもしれませんね。他にも調べてみると、フィットネスやネイルサロンを併設するコインランドリーもあるそうです。厚生労働省の調べによりますと、共働き子育て世代のニーズを背景に、全国のコインランドリーの店舗数は2019年には2万2000店舗と、この20年間で2倍に増えているそうです。確かに最近、家の近所のガソリンスタンドがリニューアル工事で無人スタンドに変わったんですけれども、それに合わせてガソリンスタンドの店舗がコインランドリーと休憩スペースに変わっていました。これならば車でシーツなど大きな洗濯物が運べて便利ですよね。ガソリンスタンド側にとっても、ガソリン車の需要が減りつつある中で、コインランドリーなど別事業で稼げるといったメリットもありそうだなと思います。最近街を歩いていると、コロナの影響なのか、閉店してシャッターが降りたままの店舗や銀行の ATM コーナーがサンドイッチ屋さんに生まれ変わっていたりと、 ガンナンと街の様子が変わっているのを感じます。あなたの住んでいる街はどうでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。さて、先週もコメントありがとうございました。ホリホリニュース、アクセンチュアの新人教育本デザイン思考について、 TK さん、バビロンさん、桃太郎さん、ドクターアウトドアさん、橋本徹さん、エンディングの不思議なネーミングについて、 TK さん、南町さん、吉国さん、花さん、小堀よぎさん、厚さん、花男さん、続いて週末インベスター5分でわかる投資アイデアについて、小堀よぎさん、花さん、桃太郎さん、犬浜主婦さん、ドラミさん、日曜週末版知っておきたいビジネス用語集について、ヨッシーさん、たくまさん、コメントありがとうございました。また今週もコメントお待ちしております。土曜日の週末インベスターでも投資に関する疑問や不安について質問を募集しておりますので、ぜひお寄せください。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。また日経電子版の購読の申し込みはこのチャプターのリンクからお願いいたします。明日木曜日は佐藤香菜子さんが担当です。明日も楽しみに聞いてくださいね。あなたと作るヤング日経、水曜日は斉藤有沙がお届けしました。それでは元気にいってらっしゃい。